今セブンのサスペクに来てるんですけど、ここはなんていうんですか、本校、
そうです、オリジナル
3つあるじゃないですか、オリジナル校、はいはい、に来てるんですけど、木村さんの感想をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか聞けば3つも学校行ってると今聞いてびっくりしたんですけど、どういう経緯でその留学しようと思ったんですか。
なるほど。僕今大学1年間留学してるんですけど、はい、で大学今2年を終えて、うん、今1年間契約してまして、それで決めた理由は、はい、一つは大学1年生の時に春休みなんですけど、はい、ベトナムの方にインターンを来まして。
何したんですか。
教育事業の方に携わってもらったんですけど。
ベトナムどこ行ったんですか。
ホーチミンです、はいはい、で2週間ほど、うん、その時に、まあ、教育事業の業務に携わってもらいながら、うんうんうん、活動したんですけど、うん、その際に全く英語を喋れない自分にがっかりしてしまいまして、
はいはい、なんでそれに行ったんですか。
もともと大学1年生入学してから、うん、学生団体で活動していたんですけど、うんうん、でその中で都内学生、そしてアジアの留学生、うん、でまあ福岡を含めた九州の地場企業、うん、この3つ、うん、この3つが三位一体になって、うん、活動していたんですけど、その中でこういう活動しながらも全く英語は使えないという自分に、はいはい、かなり腹立たしいというか、はいはい、悔しい気持ちが
あ、じゃあベトナムに行ったんで英語を勉強しに行ったってことですか。
というよりは大学のプログラムだったんですけど。
あ、そういうのがあるんだ。
はい、
あ、
16人ほど選抜されて、
はいはい
はい、その際に来ました。
具体的にどんなことをするんですか。
僕が行ったのは、僕が行ったのはベンチャー企業で、うん、まあ、教育系なんですけど、うん、特に幼児教育というのが一つのテーマ で、うん、でその際には、まあ、行ったことは一つ目に、うん、あ、行ったことをですね、
もう忘れてきてるんですね。
いや、覚えてます。
すいません。
一つは、全くその時先ほど申した通り、うん、英語を全く喋れなかったんですけど、うんうん、その中で、市場分析というのをして、で地元の大学の方にアンケートを50枚取ってくれということで、いきなり行ったんですけど。
そういうミッションが与えられるんですね。
そうですね。
2
週間ほどでいくつかのプログラムをこなしていく
という感じです。でその時にもう英語ができないと。
全くできない。
できないなりに業務はこなせるんですか。
そうですね、僕はたまたま運よく日本語学科の方と教えになって、はい、その際に、まあ、隣の支援をいただいて、
なるほど、何とか乗り切った
と。はい、乗り切りました。
でそれで英語をやりたいなと思ったんですか。
そうですね、その時の悔しさが一番の理由で、本当に僕たち、まあ、僕も中学校3年間、はいはい、高校は3年間、大学、まあ、その時で2年間、
うんうん、
まあ、合計、
8年ぐらいやってるん
だ。8年ぐらい英語を勉強しつつも全くできない、はいはい、自分への不甲斐なさが、はい、初めの動機です。
なるほど。でそれで、休学しようと思ったんですか。
はい、1年間かけて必死に勉強をしよう
と。しようと。でそれはもう英語のためにってことなんですね。
はい、英語のためなんです。
でそれで留学しようと思ったんですか。
そうです、その際にいろいろ調べていく中でアメリカだったり、うん、シンガポールだったり、うんうん、そしてこのフィリピンがあるんですけど、うん、その中でやはり費用対効果という部分で抜群に素晴らしいのがここフィリピンということに気づきまして。
調べてるとそう思ったってことですか。
そうです。
それは周りでやってる人もいたってことですか。
そうです、周りで短期間でフィリピンに来られた方もいて、
いたんだ。
でそこから、まあ、ネットと人を捨てに情報を集めまして決断しました。
フィリピンがいいんじゃないかと。
で、
それでどうやって学校を探したんですか。
2つほど説明会に来まして。
あ、日本で、
はい、あとは人捨てに行った方にアポを取って
会
ったり、
はいはいはい、
でまあ、主にはネットで模索しながらという
、はいはいはい、どういうふうに絞り込んで、どんな候補とか出てきて。
ああ、そうですね、その際に、あ、今ここで3校行ってるということをしたんですけど、その際にもうすでに サウスピークも以前の学校も知ってまして、
うん、
もう僕の場合は1年間を使って英語を勉強しようというふうに考えてたので、うんうんうん、それぞれ目的を作ろうというふうに思いました。なるほど、
うんうん、最初の学校に求めたのは何なんですか？
初めの学校はまずその時に僕が使えたのは自分の名前を名乗ること、そして、うん、OK ということ言うこと、その2点だけ で、
それぐらいしかできなかったんですか？
はい、本当にできなくて、うん、でその際にやはり基礎から叩き込んでくれる、
うんうん、
その 中でも、うん、韓国資本ではなくて、うん、ある程度日本人がいるところで勉強しようというふうに決断しました。
MBS 韓国資本じゃないですか？
はい
なんでなんで、
学生はでも8割以上は日本人という
か、ああじゃあ経営じゃなくて日本人が多い方がいいと思ったんですか？
そうですね。あとは MBS にはグラマーコースという、
はい、
まあ、1日4時間のマンツーマン、4時間のグループクラスを含めた、はいはい、かなり厳しいグラマーだけに特化したコースがあるんですけど、僕はそれを最初の1ヶ月目で取ることによって、
はい、
ある程度基礎固めをしたいなというふうに考えました。
じゃあ本当に留学の初期は基礎作りと、
はい、
でそれに合うのが MBS じゃないかなと思ったんですか？
そうです。
他にその対抗馬はなかったんですか？
そうですね、やはり行く前にかなりの数のフィリピンの学校を調べまして、
はいはいはい、
今その時に約200校あるっていうふうにネット上に書かれてるんですけど、やはりその中でもグラマーだけに最初の未動詞から含めた基礎を叩き込んでくれるのは MMBS しかないというふうに考えまして。
へえ、 B 動詞から分からなかったんですか？
そうです。
大学でも行ってる時に受験とかあるじゃないですか？
そうですね、僕の場合は、まあ、ちょっとなんていうんですかね、中学校の時
あんまり勉強しなかったんですか？
かなりダメ人間
なるほど。
で高校は、まあ、その時高校は野球だけを必死にやろうというふうに、
部活少年で
決めていたので、はい、
勉強してませんと。
そうです、まあ、簡単に言うと
そうです、はい、そうですね。でも大学行けたんですよね？
そうです。
受験してないんですか？
受験はしたんですけど、僕の場合は
推薦、
まあ、推薦で野球を含めた
なるほど、
はい、
そっか、
実績は評価され
ました。なるほど。じゃあもう本当に英語をちゃんと勉強したことはなかったと。
そうです。
ですね。
全くその通りです。
でそれで、これはもう基礎だと。
はい。
で、MBS って文法コースありますけど、なんか初級の人には日本人のスタッフも教えてくれるじゃないですか。
はい。
それ含めたコースなんですか？
はい。
そうです。あれはオプションですか？
いや、週に数回は、うん、その僕たちのグループクラスに日本人のスタッフの方も来てくれて、
うんうん、
で僕たちがまだ英語で意思を疎通できない間に、
うんうん、
まあ、サポートしてもらったり、
うんうん、
アドバイスだったりとかをいただいて、かなり、
じゃあサポートしてるって感じなんですね？
はい、そうです。
入学した時に周りと比べてやっぱり英語力弱かったんですか？
そうですね、圧倒的に弱くて、
はい、
僕は下から2番目、要するに B 同士がやふやなレベルの方、うんう
ん、何段階あるんですか？
コースだったんですけど、そうですね、7段階でして、プレビギナー、はいはい、ビギナー1から3まで、
はいはい、なるほど、
インターミディエートが1から3まで、はいはい、で
アドバンス、
うん、シチューデントが3段階、合計7段階あるんですけど、
はいはい、
僕は一番最初は下から2番目
のコースが始まりました。で、もう基礎から勉強したんですね。
はい、そうです。
何ヶ月行ったんですか？
最初は6ヶ月と少し、
そうです。6ヶ月行ったんだ。
はい。
それいつの話ですか？
3月1日から僕は留学を始めてるんですけど、ここから、そうですね、9月までの期
間です。はいはいはい。初フィリピン。
はい。
タラクどうでしたか？
そうですね、やはり、一番最初に言いたいのは、
はい、
どいなからというと特にだから勉強以外、勉強するためにもちろん多くの学生が来てますし、
はいはい、
そういう点においても、
はい、
まあ、田舎という周りに誘惑がない点も素晴らしく、
うんうん、
素晴らしいことだったなと思います。
そこから遠征してアンヘレスみんな行かないんですか？
そうですね、たまに来て
ます、ね、まあそれはいるでしょうね絶対に日本人当時何人ぐらいいましたか？
そうですね、日本人が夏休みなど多い時で100人近くで、そこに韓国人が まあ、2、30人あたりとか、はいはい、というぐらいですか。
あそこ、トイック取ってる人も多いですよね。
そうですね、トイックコースも、インターミディエートコースと、アドバンスクラスが2つあります。
はいはい、実際、その初めてフィリピンって授業を受けてみてどうだったんですか、今までゼロで入って。
そうですね、もともと僕、20歳で留学したわけで、
はい、
でその時に本当に自分の感情を全く英語の中に落とし込めないということで、うんうん、その苦手意識っていうのがやっぱり最初に一番勉強するんだって、本当に改善しなきゃいけなかった点なんですけど、うんうんうん、でそれやはりフィリピン人の講師は本当に陽気で、楽しくクラスを展開していただいて、そこからどんどん日々苦手意識も消えて、英語への勉強力がそこに生まれてきました。
比較的厳しい学校ですよね、MBS は。でもスパルタ校じゃないですよね、あそこ。
そうです、スパルタ校ではない。
外出もできますよね。
はい、できます。
そこで1日何時間受けたんですか。
1日、マンツーマンクラスが合計4つと、グループディスカッションクラスが4つ、
はいはい、
合計1日8時間、
8時間
でプラス、まあそれぞれ個人個人で自習という形になります。う
ん
う
ん、どれぐらい自習してたんですか。
僕はそうですね、夕方6時に始めて、
うん、
夜はやはり10時か11時まで時間を割いて、はいはい、自習に取り組みました。
じゃあ、すいません、ちょっと音消したの、なんで。授業8時間で、まあ、4、5時間やってるわけですよね、
はい、
12、3時間やってて、まあ、周りもそんな感じなんですか。
そうですね、特にグラマーコースっていうのはやはりこれぐらいは標準的な学習時間で、
うんうん、
特に僕が特別なわけではなく、
あ、みんな結構ストイックに勉強してるんですね。
ストイックに勉強しました。
授業はじゃあグラマーコースはグラマーが多いんですか。
そうですね、グラマー多いというよりはもうグラマーコースはグラマーだけをやるっていう。
喋るときないんですか。
そうですね、グループディスカッションの中で、まあ、ゲームなど、ディスカッションなどを含めてアウトプットするんですけど。
受け身とかやるわけですか。現在進行形みたいな。
そうですね、 B 動詞から
B 動詞、サブジェクト、
はい、そうです、
B 動詞みたいな。それ何ヶ月やるんですか。それ6ヶ月ずっと文法やるんです
か。1ヶ月間で完全に終わるコースが。
あ、そうなんや。1ヶ月詰め込んで夏やる。でそれで1ヶ月終わった時に手応えを感じたんですか。
そうですね、おそらく僕はあまり物おじをしないタイプということと、うんうん、あまり失敗をだから怖がらないという点において、うんうん、少しアドバンテージだったかなと。
あ、もともとの性格が。
はい。
ああ、じゃあもう喋ることに対して躊躇が。
それで全く苦手意識というものは1ヶ月で消えました。
はい、でももともとないんですよ、あんまり。もともとあったんですか、やっぱり苦手意識は結構。
そうですね。
あ、
僕自身の母が日本語教師ということで。
あ、そうなんですか。はい。
あの母はかなり英語流暢に話せるっていうところと、
はいはい
は
い、
僕自身は二十歳にもなっても全くできないっていうところのギャップも含めて、
はいはいはい、
かなりコンプレックスみたいなものはありました。
でも1ヶ月でそのコンプレックスはまあ一貫みたいな感じになって。
そうですね、全くもって解消されて。
でそれで次その2月目からどんなコースにするんですか。
そうですね、2月目からはまあ基礎的な英語を含めた、
はい、
でそこから高校レベルの文法が始まったり、
はいはい、あ、でも文法コースのままなんですか。
文法コースは 1ヶ月だけで終わりました。
あ、そうなんです。次は何コースになるんですか。 ESL ですか。
次はそうですね、以前の学校の場合は自分でいくつか選べるんですけど、
はいはい、
スピーキング、
あ、なる、自分でカスタマイズするようになるんですね。
そうです。
あ、なるほど。でスピーキングの授業とかを取るようになったんですか。
そうですね、僕は最初はインプットの方に
3
ヶ月間重きを置いてたので、それはやはりグラマーをよりたくさん進めて。
なるほど。じゃあグラマーコースは終了したけど、比較的グラマーをまあ多めに取るような授業構成だったんですか。
そうです。
MBS で1ヶ月に1回レベルチェックあるじゃないですか。
はい。
その1ヶ月経った時にレベルチェック受けたらどうなったんですか。
そうですね、最初が申した通り、
下から2番目だったでしょ
う。下から2番目、ビギナー1というところなんですけど、
うん
ね、そこからまあ運よくインターミディエート1
に。そんな、あ、2つステップあったと思うんですね。
そうです。
おお、たまに若い人が2段階アップしていくっていう風なのを、いやいや、あの年取った人が言ってますなるほど。あ、そうなんですね。もういきなり、はい、インターミディエートに入ったんだ。
そうです。
でそれで、2ヶ月目も、1ヶ月目はもう結構がむしゃらに頑張ったわけですよね、
そうです。がむしゃらやりました。
やったんですね。はい、まあ、あそこ勉強する環境ですからね。はい、勉強しなかったら怒られますからね。
そうです。
なるほど。で、2ヶ月目、3ヶ月目、その前半のインプットは、もうひたすらがむしゃらに突っ走れたんですか？
そうですね。
これ、だれなかったですか？
僕の場合は、その、もともと、受験勉強という受験勉強を体験したことがないため、うんうんうん、やはりその元々の勉強へ集中する持続時間だったり、うんうん、まあ、そもそもその効率的なやり方だったりっていうのがから模索した段階だったので、うんうんうん、毎月毎月僕の中ではよりコツだったり効率的なやり方っていうのが
理解できるようになりました。じゃあ自分の感覚というのはなんかメキメキ成長していってる感じだったんですか？
そうです。元々が本当に赤ちゃんのような英語力だったので、はいはいはい、もう日々感じることができた点も自分のモチベーションにつながりました。
で、そのままインプットの3ヶ月が終わったわけですか？
そうです。
その時のレベルは？
3ヶ月か4ヶ月を終了して、はい、インターミリエート3という。
なあ、もう一番上まで上がってる。
一応中級だった。
すごいじゃないですか。
いえいえ。
へえ。それでじゃあその3ヶ月のインプットが終わってから、はい、コースもまた変えたんですか？
そうですね、4ヶ月が進んだときに、はい、やはり数字という誰もが分かるようなバロメーターを日本に帰国したときに持って帰りたいなというふうに思いまして、そこでトイックコースを持ってみました。
MS トイック力を入れてますからね、はい、それで来てる人も多いですからね。
はい、そうです。
じゃあがっつりトイック対策し始めたんですね。
そうです。
残り2ヶ月を、残り3ヶ月か、456。
そうです。じゃあ最初、ああ、その時に僕の中では、はい、ある程度点数を取れなったのではないかという目測、うんうん、目測だったんですけど、
結構レベル上がってるから、はい、トイック受けたらいけんじゃないかと思って受けてみたんですね。
思いっきり勘違いでして。
それ何点あったんですか？
学校のテストで、
うん、模擬で
300。
なるほど。
10点です。
なるほど。
はい、
現実を見せつけられたわけですね。
そうです。
まあよくある話です。はい。はい、ほんで、トイックコースに変えたんですよね。
そうです。
で、対策を残りの期間やるんですか？
そうですね。結果的に、うん、そのままトイックコースで、うん、そこまでの、まあ、点数としての成果を得ることができず、
うん、あ、そうなんや。頑張ったけど、
ダメ。時間、かなり模索の毎日でした。
なるほど。コース変えてやったけど、
はい、
その前半でスピーキング力が上がる感覚をトイックでは得られなかったんですね。
そうですね。スピーキング力がイコール点数ではないのだなということを、うんう
んうん、その時に、なるほどね、
ちょっと感じました。
でもそこで数ヶ月トイック対策したんですね、MMBS で。
そうですね。1ヶ月ほど。
でも卒業した時にそんなに上がらなかったんですか？
そうですね。僕が大学1年生の、うん、まあ、秋頃に受けた初めての、うん、トイック IP テストの結果が、うん、まあ、かなり悲惨たるものなんですけど、うん、265点ということで。
ちょっと上がってるんですね。
265点から最終的に半年間終わったところで、うん、535点。
なるほど。まあ上がってはいるじゃないですか。
そうです。
でも自分としてはこんなもんじゃ。
僕の中ではかなり悔しくて、
はい、
その対策の仕方からがかなり模索をしていたので。
なるほど。はい、ちなみに MMBS の、 トイック対策っていうのは、過去問やって、はい、その内容を次の日にレビューみたいな感じですか？
そうですね。かなりその先ほど申した通り2つのコースがあって、うん、そのインターミネートコース、うんうん、アドバンスクラスのコースでは、うんうん、またやり方が違って、
うんうんうん、
インターミネートのコースでは中では、うんうん、そうですね、グループの授業が8時間なので、
うんうんうん、
その中で先生を含めた、先生と生徒を含めたみんなでこう一つ一つの問題を解いていくというスタイルで、うんうんうん、対照的に、アドバンスクラスの方では、
うん
うん、毎日一つの、公式トイックに似たマテリアルを解く、
うんうん、
そしてそれを復習するという、う
ん、そうなんだ、
やり方になってます
。その人のレベルによって違うんですね、やり方が。
そうです。
で
当時は600点というのが、600点というのが
ボーダー、
一つのボーダーでした。
じゃあ、まあ、その時はないから、その下の方の、はい、みんなで解くみたいなやり方なんですね。
そうです。
そうなんだ。それ周り上がってるんですか、周りの生徒？
そうですね、 僕と同じ時に入った生徒の人で、
うん、
300点から800点まで伸びた学生もいたりとか、
そ
ういうふうに、そうですね。
そう、悔しいですね。
そうです
ね。そっか、なるほどね。MMS はもともと半年って決めてたんですよね、
はい、そうではないくて、
あ、違うの、
は
い、延長した
では、そうですね、特、僕の中でたまに耳にするのが、はい、その半年間の契約を初めに決めてしまい、
うん、
実質フィリピンの生活だったり、まあ、学校の雰囲気に合わずに3ヶ月で、まあ、帰国する方とかもいて、そういうのを僕は話をしていたので、はいはい、リスケッチとして最初は3ヶ月だけの契約で少しずつ伸ばしていく、
はい、で結果的に自分には大丈夫だったんで伸ばしていく、
はい、そうです。
あ、MMBS で日本人以外にも他の国の、まあ、韓国人とかいますけど、はい、あの、その他の国の人との交流とかはされてたんですか？
はい、もちろん授業外では、うん、まあ、英語を使って、もちろん英語を使って談笑したりだとか、
はいはいはい、
たまには一緒にご飯も行ったりとか、
うん、前に韓国料理ありますからね。
はい、そうです
ね。みんな行きますよね。
ご存知です。
はい、へえ、そっか、じゃあまあうまく成長できた部分と伸び悩んだ部分が自分の中にあった半年だったんですね、
はい、そうです。
なるほどね。 MBS の特徴を聞かれたらどんな学校って答えますか？
そうですね、まあ、一つは、まあ、他の学校と違うなっていう一つの、うん、一つ目は、うん、周りに誘惑をされるような、
はいはい、
まあ、施設だったり場所が少ないという、
は
い、
なるほど、
だからその分勉強へかなり集中できる環境が揃っているということがまず一つ目で、
なるほどね、
うんうん、まあ、二つ目はそうですね、やはり高いレベルの講師陣が揃っているというのが特徴的で、
なるほどなるほど、
ストルという英語教育法の資格を、はい、おそらく多くの先生方が持っていまして、う
ん、それ授業を受けてて感じるんですか、レベル高いなと？
はい、そうです。
あ、そうなんだ。どういう瞬間に感じるんですか？
そうですね、最初はもちろん自分の場合は OK しか喋ることが
ないという
恥ずかしい状況なんですけど、その時にもその会話を引き出してくれたりだとか、
うんうんうん、
で僕が全く英語にできない時にでも献身的に、そしてそれを待っていてくれたりだとかっていうふうに、うんうん、臨機応変に対応していただいた点が今でも感謝しています。
なるほど。ご飯は？
そうですね、正直申しますと
はい、はい、
ご飯は僕が行ったタコ2つの方が、
あ、なるほど、
圧倒的には美味しいです。
一応日本人と韓国人で分かれてますよね。
はい、そう
です。今でもそうなんですよね。
はい、今でもそうです、はい、
でもその日本人向けのところもやっぱりちょっと他のところに比べると見劣りする。
そうですね、正直申しますと。
なるほどね。
そうです。
そっか。なるほど、わかりました、はい、じゃあでそれで半年の留学が終わってどうなるんですか？
そうですね、半年の留学が終わった時に、もともとは僕はアメリカの東部の方でインターンシップをしたいという、
まだインターン、
今年の1年間の目標があったんですけど、
うんうん、
でまだまだやっぱスタート時点が他人に、他の人に比べてかなり低かったという点も含めて、
はいはいはい、
勉強を1年間集中することが、
うん、
僕の未来の可能性を広げるというふうに、
はいはい、
その時考えたので、
まだ早いと、
はい、うん、あと半年間をフィリピンで過ごすことをその時決断しました。
ほんでどうするんだ、一回日本帰るんですか？
いや、僕は一度も、
あ、帰ってないんだ。
帰ってなくて、
ほんでか、こう探すんだ。
はい、そうです。
ほんでどういう条件で探したんですか？
やはりフィリピン留学といいましても、
はい、
僕が行ったターラクというかなり地方の都市だったり、
うんうんうん、
でここまあセブだ、セブという観光地だったりというふうに、
うん
うん、一概にフィリピンという方にはまだ経験もないというふうに考えて、うんうん、で帰国した時にはある程度フィリピンという大枠でものを話せるようになりたいなというふうに考えたので、次は違うところへ離れてみようという
ふうに、はいはい、なんでセブに行こうと思ったんですか？
そうです。
他にもいっぱいあるじゃないですか、マニラとか、
はい、
マルギョンとか、
はい、
でもセブが、
そうですね、まあ、正直資金面の方かなり僕の中では、
はいはい、
考慮しまして、
安い学校、
そうですね、フィリピン中で一番比較的に安いところというふうに考えて、2つ目を探しました。
それでどこが見つかったんですか。
そこで見つかったのがプレミアという僕が以前行った、う
ん、それ僕知らないんですが、他にその時対抗馬はなかったんですか。安い学校、
対抗馬もちろんありました。
ありますよね、はい、結構安い学校は地方にあるじゃないですか。
はい、そうです。その中でもあとやはり一つ大きな決め手だったのは、はい、僕の尊敬する先輩が、はい、そこの学校に以前の学校から移るということを、
うん、そうなんですね、
はい、お聞きしまして、で僕は一つはその先輩と一緒にまた勉強を続けたいという強い思いが、う
ん、その先輩って MMBS の先輩、
はい、MMBS で以前の学校でも同じだった先輩です。
あ、 MMBS のその尊敬する人がプレミアに行くっていうから、
はいはい、う
俺も行きたいみたいな、
はい、それは強い動機の一つです。
それは、先輩っていうのは大学生なんですか。
はい、一つ上の大学3年生1年休学してる方です。
あ、それで、まあ自分で実際見てみても安いし、はい、先輩も行くからといって一緒に行ったんですか、はい。
日にちはちょっとずれて1週間ぐらいはずれてるんですけど、
ちなみにいくらぐらいなんですか。1ヶ月、
1ヶ月9万円を切るぐらいの値段で。
9万円切るっていうのは8万円台。
はい、8万円台です。
1日何時間授業ですか。
1日、僕が取っていた基本的なコースであれば1日5時間のマンツーマンとアディショナルのイブニングクラスが4時間ほど
自
由に取れるという。
9時間もあって8万円台の学校がセブンにあるんですか。
はい、そうです。
すごいですね。
はい、
それ何ヶ月行ったんですか。
僕はそこに2ヶ月ほど。
へえ、そんな学校あるの知らなかった。
はい、
どうやって、それ観光資本ですよね。
そこは日本、
日本資本であるんですか。はい、マジで。でどうやったんですか。
そうですね、最初はやはりそれだけの費用面ということもありまして、うん、まあ、ご飯だったり、
うん、
まあ、講師の質だったりということを、うんうん、僕の中ではかなり心配しているんですけど、
うんうん
うん、実際にご飯は、まあ、かなり日本食を重視されていて、
はい、MMS で美味しいんですもんね。
はい、美味しかったですね。はいはい、で講師の質もで劣ることもなく、
MMS に劣ることもないと。
文法という点に関しましては少し劣りますけど、他の点においては全く
音。そうなんですか。
はい、
じゃあめっちゃ安くてお買い得な学校なん
です。そうです、おすすめしたいと思います。
あ、そうなんや。
はい、
へえ。でそこで2ヶ月で申し込んで、はい、2ヶ月どんな勉強されたんですか。
最初申した通り最初の6ヶ月から7ヶ月間の、
はいはい、
MMBS では、うん、基礎の英語力というところに僕はターゲットを置いてまして、
はいはい、
でその次のプレミア校の2ヶ月では、
はい、
スピーキング力だけに絞って学習を継続してます。
はいはい、じゃあ具体的にはどんな授業を取ってたんですか。
具体的にはカランメソッド。
あ、カランやってんだそこ。
はい、
へ
メソッドを僕の場合は、5時間のマンツーマンで全て
5時間カランやったんですか。
はい、
しんどいでしょ。
しんどかったです。
集中できるもんですか。5時間も
口がカラカラになって、うん、集中。そうですね、なんとかつけてました。
そんな学校あるの。
はい、
ほんでアディショナルではどんなことやってるんですか。
僕の場合はアディショナルクラスは取らずに、その時間はインプットへ時間を割こうと。
自分で勉強してたんですか。
はい、
復
習してました。
生徒規模何人ぐらいですか。
生徒規模は、まあ、かなり小規模校で、
はい、
僕が行った、まあ、基本的なキャンパスっていうかそこのところは約30人ほど、
はいはいはいはい、
日本人だけの学生でした。
へえ。でそこで2ヶ月先輩と一緒に頑張ったわけですね。
そうです。
2ヶ月で、スピーキングの手応えを得られたんですか。
そうですね、そこやっぱカランメソッドに取り組んだなきゃあって、
はい、
やはりそのコンストラクション短縮系でものを話したり、
はいはい、
でより瞬間的に思いついたことを英語に、
うんうんうん、
するというところに関しては、
うん、
答えを感じています。
カラン何から始まったんですか。
カランは1から
110
まであるんですけど、
はい、
1から僕の場合は5か
66まで行ったんですか。
はい、
へえ。
学習しました。
6とか長いでしょ。
そうですね。
へえ、1、2、5かもできるんだ。じゃあそこでも まあ、高い集中力を保って勉強できたんですか。
はい、そうです。
セブの誘惑には負けなかったんですか。
そうですね、僕の場合はこの1年間だけかなり英語に絞ってるので、
はいはい、もう強い意志を持ってるわけですね。
っていうよりはかなり学習は楽しい。
あ、勉強自体が楽しい、
はい、
うん、
フィリピンに来て続きました。
へ、うんうん、周りの生徒は日本人なんですか、その学校
は。はい、そうです。
あ、全員日本人。
はい、ほとんど日本人です。
あ、そうなんですね、はい、昔からある学校なんですか。
で、僕が聞いた話では、はい、2年前ほどに設立されたというのを聞いてます。
そうなんや。じゃあもう超おすすめ校ですか。
そうですね、 MBS ももちろん僕のおすすめですし、うんうんうん、プレミアというところも、うんうん、まあ、特に学生だったり、うんうん、費用の方をかなり考慮するのであれば、うんうん、おすすめじゃないかなと思います。
なるほど。で、2ヶ月で終わるんですか。
そうです、2ヶ月で終わりました。
で、学校変えるんですか。
はい。
それなんで変えようと思ったんですか。
だから最終的に戻ってきたのは、うん、まあ、TOEIC というかなり日本でも、うんうん、多くの人が知っていて、はいはい、共通認識があるもので、はい、数字という誰もが分かる客観的なバロメーターで出したいというのが、うん、はいはいはい、今の。なるほど。
ちょっとだけ話戻るんですけど、はい、MMBS 卒業するときにはレベル何なんですか。アッパーインターミディアですか、インターミディアスリーですか。
一応アドバンスの1の
1まで行きました。すごいですね。
いえいえ。
でもトイックは500度までやったんですね。
そうですね、535点です、はいはい。
で、カランに行って、はい、で、スピーキングアウトプットしまくって、はい、もう逆に自分で実習して、はい、で、その2ヶ月で、はい、自分的にはその会話をもっとスムーズになったんですか。
そうですね、僕の場合もやはり TOEIC の点数よりはスピーキングっていうところにかなり、う
ん
う
ん、その時はね、
今の現時点で手応えを感じています、
うんうん、あ、そのプレミア行った時に手応えを感じたってことですか。
そうですね、 MBS プレミアム
2つ行って、
はい、
あ、スピーキングに手応えで、はい、MMBS の時にもスピーキングの手応え感じてたわけじゃないですか。
そうです、
ね、でそれでアドバンスまで行ってるわけじゃないですか、
はい、
でもトイックの点数は、まあ、伸び悩んだわけじゃないですか、はい、で、カランで、まあ、ひたすら瞬発力を鍛えて、はい、その2ヶ月でもさらにスピーキングの手応えを得たんですよね。
そうです、
ね、で最終的に、まあ、今スピーキングは、まあ、ある程度見た、なんか思ってた、ね、最初の超ビギナーと比べたらできるようになったけど、はい、やっぱり数量的なトイックを取りたいなと思って学校を探したんですよね、
はい、
それでここになったんですか。
そうです。
まあサウスピークトイック上がるぞというのはあのみんな言うてますからね、
はい、
で、2ヶ月経ったらもうすぐこっちに移動してきたんですか。
そうですね、以前の学校もここからタクシーで20分ぐらい
の、まあそんな遠くないですよね、
はい、そのままダイレクトで行きました。
何ヶ月申し込んだんですか。
ここは3ヶ月、2月の下旬まで行く予定です。
今1ヶ月、
まあ、2週間
まだ2週間あ、まだ来たばっかりなんだ。
はい、そうです。
また全然違う種類の学校だと思うんですけど、はい、来てみて2週間でどうなんですか。
そうですね、かなり他校と違うなというか、うんうん、僕の今までのフィリピン留学と違うなという点は、はいはい、やはり発音にかなり力を入れてるというところが一番ですかね、
はいはい。来た時はトイックその530でレベル分けですか。今レベル5ですか。
今6の方。
あ、6なんですね。じゃあ模擬受けたら600点台だったんですね、はいはいはい、じゃあ一応もうルーキーから出てるわけですね。
はい、そうです。
なるほど。トイック対策するっていう学校を探した時にもう迷いなくサウスピークにたどり着いたんですか。
そうですね、僕の場合かなり戦略を練ってから次のところに住みたい、うん、僕のパーソナリティなので、はい、かなりネットの方で分析をしたんですけど、はい、一番何が違ったのかなっていうところで、
うん、
圧倒的に数字を出しているっていう
ところと、ああ、公開してますね、
はい、他の学校は数字を公開してないところが、
ね、
ほとんどの中で、
うんうん、
ここはやはりそれぞれの 毎月の TOEIC の結果であったり、
うんうん、
でっていうそこからの伸び率だとかを、うんうん、っていうようなデータを、
なるほど、
はい、出している点に、うん、かなり僕も共感を得ました。
はいはい。で来てみ、まあじゃあそれでもうここでいいだろうと思って来て、
はい、
で発音がやっぱり違いますよね、はい、で1日今何コマ取ってるんですか。
それで今僕が取ってるのは合計3個まで、はいはいはい、1つはプロナウンス発音のクラス、はい、2つ目が OS といいまして、はい、まあ、ライティングだったりスピーキングだったり、はい、総合的な英語力を伸ばすコース、はい、伸ばすクラス、
はい、
で3つ目にグループのディスカッションクラス、
はい、
この3つを取ってます。
なるほど。他とはやっぱり違いますか？
そうですね、かなり皆さんどういった印象を持ちかわからないですけど、うん、はいはい、かなりスパルタ校というか厳しいんではないかという、まあ、見方をされる方が多いと思うんですけど、僕の中ではかなり 自主性というか、
そうですね、
一人一人の、
はい、
そういう気持ちだったりというのを重視して、
うんうんうん、まあそうですね、特に厳しいルールがあるわけじゃないですからね、
はい、
MMBS とかで怒られますけど、
そうです、
こっちは別に怒られないですからね、勉強しなくても。ただみんなが勉強してる人が多いなって、はい、
かなりモチベーションが高い学生が多い点と、多い方がやっぱり全国から来てるっていう、
やっぱりそういう、まあ、そういうのも売りにしてますけど、はい、実際それも感じるわけですよね、
はい、
みんな本気やなと、
はい、よりあとは傾向として、
うん、
高学歴
を挙げられ
ると思ってて、僕の場合は、はい、まあ、全然そうではなくて、
はい、
僕はのし上がりたいと思ってるんですけど、
はいはいはい、
というよりはもう現段階で、
はい、
まあ、国立大学だったり、
はい、
まあ、東京の方の私立大学だったりっていうふうに、
はい、
ある程度勉強してきた方が多い傾向はあるように思います。
あ、そうなんですか。ちょっと地頭良さそうな人がポロポロいるんですか、
はい、そうです。だから、まあ、そういう方々の特徴として、
はいはい、
もうすでに勉強の方法論そのものを
知ってる、
理解してる人が多いので、な、まあ、かなり親身にアドバイスしていただいたり、
あ、生徒間に、
はい、
他の生徒にアドバイスしてもらってるんですか。
アドバイスをいただいたりとか、もともと TOEIC の勉強法そのものにかなり知識に長けている方とかも、
うん、あ、そうなんですか、
社会人で多くいらっしゃって、そういう点にかなり恵まれてるなっていう感
じです。周りの生徒から学ぶことが多いということですね。
はい、周りの生徒からも、というのは一つの、
なるほど、
素晴らしいと思ってます。
あ、そうなんですね、はい、それはもう予想以上に良かったってことですか。
そうですね、
予想通り
予想してたぐらい。
あ、予想通り、
はい、
予想してた感じですね、はい、あの他の学校って、まあ、TOEIC対策してますけど、サスピークの場合は別に授業の中で TOEIC対策してないじゃないですか、はい、まあ、教材は TOEIC 品質単語とかやったりしますけど、
はい、
で今あの自習、なんか人によっては TOEIC 対策のために、はい、あの過去問やりまくってる人とかもいますけど、はい、あの授業に対するその予習復習の時間ってどういうふうに使ってるんですか。
そうですね、もうここの場合は、
はい、
完全に自分が、
うん、
あ、ここはもともと事前学習だったり、うんうんうん、その前にカリキュラムの相談があるんですけど、
うんうん、
でその時点でかなり僕たちの意向だったり、
うんうん、
現状っていうのを、
うん、
書くまで、
うん、
分析していただいて、
うんうん、
そこから自分たちの目標点までの逆算して、
うんうん、
カリキュラムをしっかり組んでもらえるので、
はいはい、
まあ、あとは正直僕たちがやることは、
うん、
それを一つ一つ進めて理解するというそれだけなので、
うんうんうん、
そういう点もかなり違う、他の学校とは違う点だなというふうに、
まあ、ちゃんとその勉強のカリキュラムを作って、はい、これをやりなさいと、
はい、
うん、音読しまくれと、
はい、そう
って言われるわけですね、はい、それを忠実にやってるんですか。
はい、そうです、
音読どれくらいやってるんですか。
そうですね、音読の場合だと、まあ、フォエスというクラスの中で使っている教材は、はい、まあ、要するにボキャブラリーを増強するという内容なんですけど、
うん
うん、そこを僕の場合はもう決められた通りやっていまして、
うん、
最初に音読じゃなくてリスニングの方を10回以上繰り返して、
うんうん、
その後に精読というのに、その文章を目で追って理解することを3回以上、
うんうん、
そして最終的には、音読、リスニングと音読を10回を4セットなんで40回以上繰り返すという、これを一つ一つのページに合わせて進めるように気をつけています、
うんうん、もう言われた通り筋トレしてるわけですよね。
そうです、筋
トレしてます、じゃあもう予習復習のほとんどが、
はい、
その、まあ、リーディングとか、
はい、
あの、まあ、音読なんですよね。
はい、そうです
。それ以外のことはやってないですか。
そうですね、ここの場合はインプットとアウトプットのバランスというところを一番の重きに置いているので、
うんうんうん、
その授業外以外は復習と予習に完全に自分で時間を割くというところを意識しています。
1日何時間ぐらいやってるんですか？
そうですね、僕アプリの方を使って分刻みで毎日の学習時間を計測してるんですけど、はいはい、約8時間7時間から
8時間、
場合は8時間の集中した時間っていうところに
1時間やってるんです。授業3個まで11時間ですね、
はい、
高い集中力を保って今2週間
はい、ですので、
発音矯正とか、まあ、まだ2週間だけですけど、はい、例えば発音矯正2週間受けて、はい、自分の発音の変化って感じるんですか？
そうです、2週間なので
まだ分かんないですか？
正直かなり手応えがあるっていうところはないんですけど、うんうんうんうん、それでもやはり R と L の違いだったり、うん
はいはい、
細かいところなどがより聞き取りやすくなったりというのは、はいはい、少し変化ではないのかなというふうに考えてます。
今まで発音授業を受けてたわけですよね、 MMPS とかでも。
いや、以前は発音に関しては全く言われたことがなかったので。
そうなんだ。
僕のもう発音はかなり日本人的というか、うん
はいはい、
そうですね、あまり綺麗ではない発音なので、はい、特にここでは発音に重きを置いて、
はいはいはい、今まで普通に通じてたけど、ここに来たらもう結構言われるわけです、ね、
そうです。
それはダメだと、
はい、かなり厳しく徹底的に指導してもらいます、
ねはいはいはい、今まで結構スピーキング自信あったわけじゃないですか。
そう
ですよね。それもダメ出されるわけですよね。
はい、そうです
悲しい気持ちにならないですか？
というよりはやはり逆に言えば発音の後はできればスピーキングでは
もっと
ある程度神が目指せるというふうに考えたので、
はいはい、
かなり今の指導の方に僕は感謝して
ます、うんうん、ああ満足してるんですね、はい、リーディングを今ひたすらリーディングして、まあ、音読してるじゃないですか、
はいはい、
それをやることで今スピーキングへのなんか手応えみたいなのを感じるんですか？
は
い、
そうですね、以前は作れなかった文法の形式で、
はいはいはい、
より素早く日本語から英語に、
あそうなんですか、
っていうのは最近感じます。
もう2週間にしてその自分の表現のパターンが増えてることを感じれてるみたいな。
少し感じます。
そうなんか、いいですね。トイック上がりそうですか？は
い、そうですね、上がり、ちょっと上げてみせます。
今何点目標なんですか？
最終的なところですか？はい、最終的なところは僕は来年の5月終わりまでで900点まで取りたいです。
なるほど。今回の留学ではどこまで行きたいんですか？
今回の留学では一つ、ここでの一つのルールとして、
はい、
トイック200点以上、
はい、参加
留学期間に挙げた生徒は、うんうん、まあ、レジェンドという一つ、はいはい、まあ、勲章をいただけるんですけど、はいはい、
レジェンドを目指してるわけです
か？はい、一つは200点以上アップ、要するに735点以上の点数を取ること、
うんうん、
まあ、欲を言えば2月の下旬までに、うん、3月頭のトイックで800点台を目指して勉強しています。
なるほど。今ってもう結構日常会話ではもう支障ないレベルなんですよね？
正直日常会話はかなり日本語と同じようなスピードでできるようになってきたかなと思います、
うんうん、まあ、もちろん発音にはまだね、はい、まあ、発音矯正は終わりないですけど、
はい、
でもまあフィリピン人とちょっとできるように話すのはある程度できると、
はいはい、
でそれでやっぱりそのバリエーションを増やしたりとか、はい、さらにチューニングしているのが今なんですよね。
はい、そうです。
今その振り返って今6ヶ月2ヶ月2週間から、まあ、8ヶ月半ぐらいフィリピン留学してるわけじゃないですか、はい、でそのスタートした時からこう順調に来れてるわけですか？は
い、そうですね、やはり最初は勉強方法の模索だったり、よりやはり集中持続させるところだとか、
うんうんうん、
いうふうにより英語とはまた違った根本的な学習そのもののところから僕悩んでかなり模索、うん、試行錯誤してきたんですけど、
うんうんうんうん、
それがやはり8ヶ月間ぐらい経ってきて、うんうんうん、だいぶ自分のものになってきたなと感じています。なるほど。
勉強の仕方も結構自分の中で組み立ててきて、
はい、
残りの留学期間で、まあ、今回の留学期間で、これは達成したいみたいなものって具体的にあるんですか？
はい、一つ目には、
はい、
先ほど申した通り、
はい、
ここでレジェンドになる、
はいはい、そうですね、
100点以上の点数をアップするというところは、まあ、一つの強い目標としています、
はいはいはい、
でもう一つはここでももちろん スピーキングコンテストっていうのがありまして、うん、
ありますね。
以前の学校でも僕は最終的に MBS の、うん、最後の月に僕は参加したんですけど、うんうんうん、でそこで、まあ、一番を取ることができなかったのが、
できなかったんですか、
はい、僕の中ではかなり、まあ、かなり悔しい出来事 でそれを挽回するためにも、
はいはい、
ここでは留学期間終了までにスピーチコンテストで参加して一番を取りたいなって、はいはい、
それどこのレベルで取りたいですか、
どこのレベルというの
は、例えば800、900の場合のスピーチコンテストの 即興と、はい、500、600とかの、はい、もう用意して臨むスピーチってあるじゃないですか。
そうですね、僕は今現段階では用意して臨むスピーチで一番取りたいと思ってますけど、
はいはい、
もちろんその先ほど言われた前者の方も興味があります、
はいはい、あ、そうなんですね、はい、できれば両方で、ね、取りたいと。
そうです、
そのためにはもうトイックを上げてね、
はい、先に早く
一回やって
ミスを明示できればなと。
あ、すごいですね。今まで、まあ、留学期間長いじゃないですか、はい、あの誰だときないんですか。
そうですね、そうですね、特に完全に誰だ期間っていうのは僕の中でなくて。
あ、そうなんだ。
なぜかというのも、これぐらい真剣に勉強そのものに取り組んだことが僕の中では人生で初めてで、
はいはいはい、
で今やっぱ気づかされるのは、はい、なかなか勉強楽しい
っていう
ことに気づきました
。はいはいはい、まあそれで自分の変化も感じれてるからね、
はい、
すごいいいですよね。
ありがたいです。
今ベトナム行ったら前とは違うぞみたいな見せれますからね。
そうですね、
はい、じゃあ今それをまあ自分で達成して、はい、あの最初ちらっと話しましたけど、そのアメリカ行ったりとかっていうのも今も考えてるんですか。
そうですね、僕が英語してるそもそもの理由も、うん、いずれは実業家というか、はい、経営者の方として
起業したい
な、社会に貢献したいというふうに考えてるので、その中で一つ海外も含めた舞台で活躍したいという強い思いがあります。
いや、お母さんも喜ぶと思います
よ。
だってそれがコンプレックスだったわけでしょ。
はい、そうです、
はい、ちょっと前とは違うぞってとこが、ね、はい、見せれると思うんでね、はい、なるほどね。そういうか、なるほど。いろいろまあ学校経験されたと思うんですけど、はい、どういうふうに学校を選んだらいいと思いますか。
あ、というのはもし僕が来る前の状態、
まあ例えばそうですね、はい、はい、
そうですね、もし今、うん、現時点で、うん、B 同士からやり直したという方であれば、
はいはいはい、
やはり初めにフィリピン留学で行くべきところは、うん、MMBS、うんうんうん、でもっと言えば、うん、グラマーコースにあるんではないかなと考えてます。
やっぱそれはやっぱり良かったわけですよね、
はい、基礎を作るには。それぐらいの価値があったなというふうに考えてます。
それ受けてる人って日本人なんですか。基本グラマーコース受けてるのは。
そうです、全て
日本人なんですね、なるほど、
はい、
まあ、なので、まあ、友達に、まあ、相談された時に、まあ、超初級であれば、
はい、
MMBS、
はい、
なるほどね。
やはり最初にスピーキングというよりは、
うんうん、
点数という誰もが分かるところで数量的なもので出せれた方がいいと今は考えています。
はいはいはい、なるほどね。あの MMS で、まあ、一応ちょっと自信が出てきた時にトイック受けたら500点だったとかじゃないですか、はいはい、その時の自分を今振り返った時に、はい、やっぱり足りないものっていうのは基礎なんですか。
そうですね、そうですね、基礎のところとどのように自分がそのまあ点数なら800点というふうに進めばいいのかっていうところを、うん、提示してもらえる学校がいいなというふうに思ってます。
ああ、そっかそっか、自分の英語力とそのトイックのスコアとの差を、
はいはいはい、そういう点でサスピークが素晴らしい点は、
うんうん、
やはりそのカリキュラムというのを一つ一人一人個人によりフィットしたものっていうのを提示してくださって、
うんうん、
僕たちはそれに真剣に取り組んで、
うんうん、
でたまには相談をしながら進めていけるっていう形になっているので、
うんうんうん、
そういう点では点数っていうところにあれば、うん、この学校はかなり僕はおすすめです。
なるほどね、なるほど。留学検討者に、まあ、これは言っときたい的なことはありますか。
まあ、一つは 学校に期待をしすぎない。
なるほど。
結局はやはりやるのは自分自身でしかなくて、そのある程度のアドバイスだったりっていうのはもらったり、で人とその中から生まれるモチベーションっていうのは継続の力にすればいいなというふうに考えてますけど、でもやはり最終的にはやるのは自分で自身でしかないので、そうですね、学校に行けばどうにかなるんではないかっていう姿勢は捨てるべきではないかというふうに考えてます。
まあ、そんな風に思ってる人も実際いますからね。
はい、
まあ多分僕も昔は分かってなかったからそういう気持ち多分どっかにあったと思うんですよね。
はい、
でもまあ最終的にはもうその人が頑張るしかないんで。
そうです。
じゃあまあ今はあれなんですか、やっぱりその、ね、基本じゃあネットで自分で調べたことは、はい、まあ行ってみても大体同じだったんですよね、どこの学校でも。
そうです。
うんうん、サウスピークもまあみんな勉強してる人が集まってるし。はい、逆にその思ってたと違うかったことってないんですか？
そうですね、やはり僕自身も来る前は少しやっぱやはり楽観的に少し考えたというか、うん、行けばなんとかなる
留学自体を、
はい、考えてましたけど、やはり行ってから自分でコツコツインプットの、
はいはい、
インプットをして、うん、で授業の中でアウトプットしていくという、
うんうんうん、
もう積み重ねであり、
うんうんうん、
繰り返しでしかないので、そこをそうですね、忘れないようにというのを、うん、
コツコツやるしかない、
自分の中でも肝に銘じてます。
なるほど、分かりました。いろいろ聞けたと思います。あの引き続き頑張って、はい、ぜひレジェンドになってください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。